それではですね、早速聖書を読んでいきたいと思います。ルカによる福音書の7章36節から見ていきたいと思います。ルカによる福音書の7章36節のところです。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしたいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。先週まではですね、バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のところにやってきて、本当にこのあなたが約束された方なのですかというふうにですね、尋ねにやってきたという場面をやりましたけれども、それからしばらくしてイエス様はですね、あるファリサイ派の人に招かれて食事をすることになりました。マタイの福音書やマルコの福音書をご覧になっていただくと、このファリサイ派の人というのはベタニアの町に住むシモンという人で、以前イエス様に重い皮膚病を癒していただいたことがある、そんな人だったようです。そのシモンという人がイエス様をですね、ご自分の自宅に招いて食事をすることになったという、そういう場面が今日のお話です。37節から、この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家で食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて背後に立ち、イエスの足元で泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、その足に接吻して香油を塗った。罪深い女性が登場します。この女性はイエス様に対する喜びと感謝のあまり感極まって涙があふれ出てしまいました。そして彼女はその涙でイエス様の足を濡らし、それを拭くために自分の髪の毛を下ろして、その髪の毛でイエス様の足を拭ったというのです。当時の文化では、女性が公衆の面前で髪の毛を見せるということはあまりですね、しない行為だったんですね。基本的に女性は髪の毛を隠す習慣がありました。まあ、今もですね、イスラム圏なんかに行くと、ヒジャブをかぶったり、する女性がいますけれども、まあ、当時のユダヤでもですね、女性たちはそういうふうに髪の毛を覆うことが一般的でした。しかし彼女はその髪の毛をですね、下ろして、それを、まあ、手拭いではなく自分の髪でイエス様の足を拭うことをですね、選んだんですね。そして彼女はただイエス様の足を洗うだけではなく、そこに何度も何度も口づけをしました。口づけ、接吻は当時は挨拶として一般的に行われる行為ではありましたが、特に足に接吻をするということは、その相手に対してとても大きなリスペクト、尊敬の気持ちを表す行為でした。しかしこの食事の場面で女性がいきなりイエス様にそのような行為を取った、この行為はもしかしたら彼女の衝動的な行いだったかもしれません。しかし彼女はただイエス様の足を髪で洗うだけではなく、香油を石膏に入れて、用意していたのです。香油は聖書の中ではたびたび喜びを表すときに用いられます。彼女は自分がイエス様にしていただいたことに対する喜びと感謝の気持ちを表すためにここにやってきて、そしてイエス様の足に 香油を注いだのです。当時はですね、食事をするとき、どういうふうに食事をしていたかというと、今のようにですね、テーブルを囲んで椅子に座ってこうやって食べる文化ではなかったんですね。当時はですね、テーブルの前にですね、こうやって横になって寝そべりながらですね、肘をついてこうやって食べてたんですよ。こうやってもぐもぐもぐもぐこうやってやってたんですよ。日本人からするとすごくだらしがないように見えるかもしれないんですが、当時のこの文化ではそういうふうに食事をするのが当たり前でした。でこの時ですね、招かれたゲストは履物を脱いで、でですね、今やったように左の肘をつけるような姿勢になって、でそれでですね、みんなで食卓を囲むんですね。こうやってこうやってこうやって囲むわけですよ、はい、でこの姿勢はこの女性がイエス様の足に油注ぎをするのに実はすごくちょうどいい姿勢だったんです。みんなでこうやってですね、テーブル囲んでますから足が後ろの方にあるわけですよね。で寝そべってるわけですから、そこに、後ろからそっと近づいてきて、この女性がイエス様にですね、この足を洗って油を注ぐということをですね、したわけです。おそらく食事をしていた人たちは、まあ、そういう体勢で食べていたものですから、ここで注がれたこの香油の匂いを嗅いで初めて何が起きているのかということを把握したのではないかと思われます。それまではおそらく普通にテーブルを囲んで食事をしていたので、そこで女性が何かやってるってこともですね、おそらく最初は気づかなかったんじゃないかと思います。彼女の取った行動はどう考えても普通なことではありませんでした。そこにいたほとんどの人も驚いたことでしょう。39節、イエスを招いたファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな素性のものか分かるはずだ、罪深い女なのにと思った。この女性はこのですね、ルカ福音書のこの場面では名前が出ていませんが、おそらくイエス様に以前姦淫の罪を許していただいたマグダラのマリアではないかと考えられています。シモンはこの食事のホストでしたけれども、イエス様の隣におそらく座って、その場でいち早くマリアの取った行動に気がついたと思われます。普通であれば罪深い女がそんなことで、そんなところで何をやっているんだと怒鳴りつけたくなるような場面であったに違いありません。しかしシモンは声を出さずに心の中でつぶやいたのでした。シモンはイエス様が本当に預言者であるならば、この女性が罪深い女であることを知り、自分にしていることを何をやってるんだやめろと退けるはずだと考えたんですね。しかしイエス様はそのようになさいませんでした。マリアにさせるがままにさせていたわけです。そのイエス様の振る舞いを見てシモンはイエス様は預言者ではないという確信が彼の中に芽生えていたように思われます。40節、そこでイエスはその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。イエス様はですね、声に出されなかったこのシモンの問いに対して次のように返答します。41節から、ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。ところが返すことができなかったので、 金貸しは二人の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。このようなですね、問いかけをイエス様は逆に、仕返したわけです。1デナリオンという単位はですね、1日の当時の賃金に値する金額だったというふうに言われています。現代の価値に例えると、仮に1デナリオンを、約1万円だというふうに考えると、1人は500万円、そしてもう1人は50万円の借金を帳消しにしてもらったことになります。どちらも少なくない金額です。しかしイエス様のこのシモンへの問いは、どちらが多く金貸しを愛しただろうかというものでした。この問いは例えではありましたけれども、シモンの急所をつくような言葉でした。シモンは自分が今、たった今軽蔑しているこの女性を罪に陥れたのでした。この例えの中の金を借りた二人とは、シモンとこの罪深い女に代表されていたのです。シモンもこの女性もイエス様に対して決して返すことのできないほどの感謝の負債を負っていました。しかしシモンは自分の方がこの女性マリアよりも正しいというふうに思っていました。ですからイエス様はシモンの不義が実際にどれほど大きいものであるかを彼に納得させようとされたのです。500デナリオンが50デナリオンより多いのと同じように、イエス様はシモンの罪がマリアのものよりも大きいことをお示しになりました。43節、シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、あなたの判断は正しいと言われた。シモンはイエス様がどのようにマリアのことを見ているのかをこの時に知りました。キリストが預言者以上の目で彼女の愛と彼女の心を見抜いておられるということを知ったのです。シモンは恥ずかしさに襲われると同時に、目の前に自分よりもはるかに優れたお方がいることに気づきました。そしてイエス様は続けます。44節、そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻してくれなかったが、この人は私が入った時から私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭に油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。シモンにはイエス様に対して感謝を表す機会が十分にありました。キリストは自分の民が愛の言葉と行いによって主に感謝の思いを示すことを怠るときに、主は悲しまれます。キリストは人の心を見抜かれるお方です。シモンの心を見抜き、そしてマリアの行為の動機をイエス様は読まれていたんです。その上でイエス様は、 この人を見ないかと言われます。47節、だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。シモンがイエス様に対して示した態度は、自分が受けた恵みを感謝していないことを表していました。イエス様を家に招待することでイエス様を尊敬していることを彼は表したつもりでしたが、イエス様はシモンの心を見抜いておられました。しかしイエス様はシモンを公然と批判せずに、例えを用いてシモンに自覚をさせようとしたのは、イエス様の優しさと親切心だったのかもしれません。しかしこのイエス様の問いかけによって、シモンはイエス様に対して大きな負債を負っていることに気づき、そして彼はへりくだって悔い改めをしたのです。証の文によれば、彼は高慢なファリサイ人から謙遜で自己犠牲的なキリストの弟子になったと記されています。48節、そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に言われた、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい。この罪深い女マリアは多くの罪を犯し、そして非常に悪く罪深い女だというふうにされていましたが、イエス様は彼女がそのような生活をしなければならなくなった事情をご存知でした。彼女のそのような心と思いを支配していたのはサタンでした。しかしその絶望の中からイエス様は彼女を引き上げてくださったのです。そしてマリアもまたキリストの力によって罪に勝利したのです。各時代の希望、今日の、瞑想の言葉に記されさせていただいた言葉をご紹介したいと思います。イエスは一人一人の魂の事情をご存知である。自分は罪深いものだ、とても罪深いとあなたは言うだろう。あるいはそうかもしれない。しかしあなたが悪ければ悪いほどイエスが必要なのである。主は許しと回復とを求めて、身元に来るすべてのものを心よく許してくださる。私たちは皆キリストの恵みによって許されています。そして神様の愛の性質に預かることができるようになりました。私たちは救われた喜びとその感謝の思いを主に表すことがどれだけあるでしょうか。私たちがキリストから預かったこの愛を、私たちもまた隣人に与えることで主にこの感謝の気持ちを表すことができるのではないでしょうか。時に人は欠点ばかりに目が向いてしまいます。あの人はダメだ、あの人は嫌だ、そういうふうに考えてしまうことがあるかもしれません。しかしイエス様は私たちの心の中にある思いを見抜いておられます。他人の欠点に目を向ける前に、自分自身の心が神様に向いているかを確かめる必要があるのかもしれません。 しかし私たちは主に許していただいています。そして多く許されたものとして多く愛するものとなることができます。そのようにキリストが私たちを日々導いてくださいます。そのために私たちは日々イエス様が私たちのためになさってくださった大きな愛に目を向ける必要があります。イエス様は一度も罪を犯されなかったにもかかわらず私たちに愛を示してくださるために十字架にかかってくださいました。罪がないにもかかわらず私たちの罪を背負って死なれました。そのキリストの大きな愛に私たちも目を注ぎたいと思います。コロナによる自粛が少しずつ解除されていく中で私たちが誰かのために何ができるか一つ一つ見つけていきたいと思います。そして長い自粛から復活した立川教会として人を愛するためにそして神様を愛するためにどのようなことに新しく取り組んでいくことができるのかを一人一人考えてみる機会とできればと思います。皆様の上に神様の豊かな祝福があることを祈っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。